強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回はスタジオに税理士の金成裕光先生においでいただいております。金成先生、今週からよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず金成先生のプロフィールをご紹介したいと思います。金成先生は1966年福島県いわき市にお生まれになられました。その後、福島県立いわき高校、早稲田大学商学部をご卒業後、多摩大学大学院経営情報学研究修士課程を修了され、 MBA を取得されておられます。その後、石油会社公認会計事務所勤務を得て、税理士試験に合格され、税理士登録をなされました。平成6年にかなり税務会計事務所を設立し、現在は法人270社の顧問先を抱え、またスタッフ21名を要する事務所に成長されておられます。なお、金成先生は税務会計業務全般をカバーしながら、創業支援、法人設立支援や企業防衛、営業戦略の提案も行うなど、経営者の親友としてさまざまなアドバイスができる会計事務所を目指しておられます。また、平成26年11月に夢を叶える志経営塾、普通の人をできる社長にする経営の基本とはという5本も出版されておられます。で、今回から金成先生に上手な経営の方法、それから会計の上手な活用の仕方、それから上手な税金に関するノウハウなどをお伺いしていきたいと思います。金成先生、どうぞ今週からよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それで、まず金成先生に一番最初に聞きたかったことがありまして、それは書面添付制度なんですけれども、金成先生の事務所では書面添付制度をものすごく力を入れて顧問先の方にお勧めしているということなんですけれども、まず書面添付っていうのはどういうことなのかということをお教えいただければと思います。
そうですね、書面添付はざくっと言うと申告書の保証書ですよね。税務申告書の保証書を書面添付と言います。で、その書面添付がついていると税務署はですね、いきなり税務調査っていう場面に納税者に対して来るんではなくて、意見聴取という1段階前段階のこのものを挟むんですね。で、意見聴取というのは税理士が税務署に呼ばれていって、その会社の社長の人となりであるとか、あとはどんなふうな状況であるとか、あとは具体的にその申告書の内容について、ここの部分はどうなんですか税理士先生、ということを質問をされて、税務当局が、で、我々がそれに答えて、で、それで疑問点が解消されれば税務調査に行かないっていう、そういう制度になっています。平成29年度のですね、データからすると、公税局のデータからすると、公税庁ですね、国のデータからすると、税理士が関与している法人の数は、パーセンテージですね、割合が 90% ぐらい税理士が関与してるんですけども、そのうち 8.8% に書面添付がついてるですね、書面添付がなされていると。で、 8.8% の書面添付付きの税務申告書のうち、意見聴取になったのが 2.7% なんですね。 2.7% ということは、書面添付をしているというだけで何パーセントが申告全員ですかね、税務調査に来ないで。 97.3%、
はい、
97.3% は書面添付をするだけでもう税務調査来ないんですよ。で、その 2.7% のうち、意見聴取ですからね、意見聴取を受けて、その後税務調査に行くか行かないか決まるんですけども、税務調査に行かない比率、これは 54.6% ですよね。だから限りなく税務調査に来る確率が減るというのが書面添付制度ですよね。なぜかっていうと、書面添付には何が書いてるかというと、その税務申告の申告書類をどんな風に作ったのか、税理士が専門家として、この法律についてどのように解釈したか、そういったことを全部書いてるんですよ。わーってこう書いてるんですね。で、その書いてあることについて信頼性が高いから調査省略にしてくれるっていう、そういう制度ですよね。大まかに言うとそんなことになってますけど。
はい、わかりました。
どうですか。はい、はい、わかりました。
はい、すなわち、はい、書面添付制度っていうのは、中小企業が税務署に提出した決算書の信憑性が高いということで、
信頼性が高い、はい、というふうに税務署も見てくださっていると、はいはい、
はい、
だって税理士がどんなふうに処理したかについて中身を全部つまびらかにして出してるわけですから、ああこの先生こういうふうに解釈してるんだなとか、解釈うまいなとか、あとはあこんなふうに領収書毎日毎日毎月毎日チェックしてるんだなとか、そういうところが書いてあるので、それも信頼性が高いのは当然ですよね。
はい、
はい、
したがって、
はい、
税務調査も
結果的に、はい、
少なくなると。
そうですよね、はい、
分かりました。
国もですね、
はい、
今人材不足なので、できる限り善良な納税者については調査を省略したいというふうに思ってるみたいなんですよね。だから国家の予算の削減にもなるんじゃないかなというふうに思いますけど。
でもし税務署の調査が来たっていうことを考えると、まあ、多分一番嫌なのは追加で税金取られるっていうことだと思うんですけど、
はいはい、
それだけじゃなくてやはり準備をしなきゃいけないとか、
2日間ね、うん、基本的に時間を分けなきゃならないとか、
それから税理士の先生にご支援をいただくとか、いろいろ手間かかりますから、
はいはい、
結局その普段手間がかかるようでもきちんと税理士の方に書面添付をつけてもらえるような記帳をしておくっていうのは、トータルとしては負担が少ないっていうことですよね。
そうですよね。適時正確な会計帳簿の記帳と税理士による巡回監査が前提ですというふうに書いてあるのは、これは記票代行って言って全部ダンブル箱に領収書を投げ込んで、それを会計事務所に持ってって処理してもらうというところでは書面添付というのはちょっとできないこれね。なぜかっていうと、書面添付というのは税理士に対して懲戒の危険性もあるので、虚偽記載ですよね。虚偽記載をすると税理士事務所のお取り潰しの可能性もあるわけですから、資格をかけてやっぱりやってるんですよ。だまず前提としては、お客様がきちんと自分の力で記帳をしているということが重要ですよね。現金の記帳をしている、売上金限金の記帳をしているというのが前提で、それを我々が第三者的な目で監査してもらう、監査させてもらう、巡回監査をさせてもらうというところの前提条件がないと添付署名はつけられないということになってます。
はいはい、では書面添付制度を利用したいっていう場合ですね、
はい、
それを利用していない会社とですね、どういった違いといいますか、普段の会計記帳事務で、
はい、
普段どういった違いが出てきますか。例えば、はい、記帳はまあ日頃注意してやらなければならないっていうことだと思うんですけれども、
はい、
まあ、まずさっき金井先生から教えていただいたのは、税務署にその記帳を丸投げはできないっていうことをお話しいただいたんですけれども、
はい、
その他に書面添付制度を利用していない会社と利用する会社ではどういった日常の業務で違いが出てきますか。
書面添付をこのできる会社というのは、まず何度も言うけども、その自分の力で記帳ができているということ、うん、現金の記帳ができている、預金の記帳ができている、売上金買上金の記帳ができていると、手続決算ができているという、そういったことがありますよね。であとは納税意識の問題で、税金というのはこの無理に取られるというものじゃなくて、税金というのは我々が市民として自分の解釈で国に参画する意味で税金を納めるという考えを持っている会社、そういう会社がやはり書面添付の妥当な会社だと思いますよね。申告納税制度ってご存知？
はい、申告納税制度っていうのは会社の自ら決算を行って、はい、自ら税額を計算して税金を申告するっていうことですよね。
そうですね、はい、我々が確定申告をした税額というのはもうそれで確定をするっていう制度なんですよ。で、確定した税額については税務署が何らかの証拠をですね持ってきて、それを覆すっていうことがないと税務署は公正って言って、公正処分って言って正しいものに直すことができないんですよ。でこれって日本は世界にも稀らしいですよ。さっきね、雑談で中小会計要領の記帳条件についても稀だって言いましたけど、申告納税制度についても日本の申告納税制度は完全な申告納税制度って言われてて、その税務申告書に対して間違いだって言った場合に証拠を出して立証する責任が課税庁側にあるんですよ。世界の大多数の国はですね、納税者側にあるんですよ。納税者がそれが間違ってないってことを立証する責任があるんですけど、日本の場合は一旦申告したものについてはそれを間違いであるっていうふうに立証するためには、課税庁側がですね証拠を集めて、お前この交際費仕事に使ったんじゃないだろうっていうふうに立証する責任があるんですよね。だから極めて民主的な制度だというふうに言われてて、その申告納税制度を普及促進あるいは定着させるためにいるのが税理士であって、その税理士がそれをするためにどういうふうな行動をしたかっていうのをつまびらかにする書類のことを書面添付っていうんですよね。
わかりました。 はい、なんか日本の税務署って結構怖い感じはしてたんですけど、はいはい、確かに今言われてみると税金が間違ってるって言った時は税務署の方が証明する、はい、
そうなんです、ただ嘘だと思ったら最後までですねもう証拠持ってきてこの構成してみろって言ってみてほしいんです自信があるんだったら自信があるんだったらですけどね。大体修正申告に応じるというのは修正申告の商用って言って修正申告を進めてくるんですよ税務署側が。でそれに対して我々が申し訳ありませんでしたって自首するのが修正申告なんですよね。
そこは意外でしたね。なんか、はい、よく税務署から税金を持ってかれたみたいなことを言う人いますけど、はい、実は本当は違うんです、
ね、そうなんです、はい、で一つの経済事実に関してはもう多面体の性格を持っててある方向から見たらこれが正義ある方向から見たらそれは正義じゃねえだろうっていうふうにこう見えるんですよ。一つの経済事象なんだけども。だから100人いたら100通りの解釈がやっぱり成立する。だって裁判だって裁判官によって判決って違いますからね。それと同じように事実というのはいろんな見る方向によって全然違うんですよ。ということは納税者 A がこれが経費になるっていうふうに判断する経費であっても納税者 B はこれ経費にならないって判断する可能性があるんですよ。それは納税者それぞれなので皆さんはだから完全な申告納税制度の下では税理士の意見を聞きながらあこの領収書は経費に違いないと、まあ、私は経費でそれをやったんだというものが確証が取れるんであれば自分の解釈で、ね、堂々とそれを確定申告で経費って言って申告してみてほしいんですよ。もちろん税理士はそれを見てもとても無理だよっていうふうには無理だって言うしあそれは社長の言うことも一理ありますからこういう解釈でいけばなんとかなりますかねっていう話で協力する税理士もいる。ですので税理士をうまく使って申告をしてほしいですよね。申告納税制度の下で。でそういうふうに解釈したよということを添付書面に記載をして出してほしいんですよ。そうすると税務署はあこういうふうにきちんと解釈してるんだな恐れ入りましたって言ってもう 97.3% の中に入るというようなことですよね。
はい、わかりました、はい、ということで今日は時間になってしまいましたので、またこの続きは来週お聞かせいただければと思います。今週は金井先生どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。